肌にいらっしゃい。大沢まちこです。 Personal Goal、 自分の目的を必ずどっかの段階で日本の外で勉強したい、本当に真剣な意味で勉強し、卒業資格、大学の学位を取得したい、そう思ってる日本の頑張る皆さんを応援するつもりで、カナダクラブという日本とカナダを直接結んだオンラインレッスンを行っています。留学準備をどういうふうにして助けてるかというのは、これまでのエピソードでもお話ししました。特にエッセイの基本、そして英語圏で勉強するときに絶対欠かすことのできない critical thinking、これを教えています。特に今日はそのクリティカルティンキングの土台を作る、もうワクワクしてハマって仕方のないプログラム、Big History Project についてお話ししたいと思います。Big History Project というのは、137億年もの宇宙の歴史、これをたどっていきましょう。で、我々人類が現代の人類として地球上に現れて歴史を作り始めたのがほんの20万年から25万年前ぐらい、本当にちっぽけな期間ですが、そこに至るまでの宇宙の歴史、そして人類が出てきてからの全ての歴史を、あらゆる学問の分野を全て合わせて考えてみましょうというプロジェクトです。これにはマイクロソフトのビル・ゲイツがたくさんのお金を使いました。こんな素晴らしいプロジェクトはぜひ世界中の中学生高校生が勉強しないといけないというので、資材を投入し、これを考えた人を応援し、オンラインのビッグヒストリープロジェクトというサイトができています。無料ですよ。で、カナダやアメリカのレベルの高い11年生、12年生などがこれを使って勉強をしています。英語のレベルもかなり高いです。それから、クリティカルティンキングの土台も必要です。それを日本の中学生、高校生に合わせて私自身がモディファイして、もう本当に寄り添うように教えていっています。もう本当にね、みんなの目が輝いて、ビッグヒストリー大好きって言ってのめり込んでくれてます。まあ、カナダクラブには直接留学を予定してるわけではないんですが、将来は必ず外の世界に行きたい、それからマチコの影響いっぱい受けた、これはもっとこういう勉強を続けたい、それからエッセイを教えてるロバートをすごく慕ってる日本の生徒たちが、ロバートみたいな英語のライティングができるようになりたい、そういう子どもたちもたくさん勉強しています。その子どもたちが真っ先にハマるのが Big History Project、 それとロバートのエッセイ指導ですけどね。ちょっと話がそれますが、彼は数学と、データアナリシスの専門家ですので、もうね、主観は全然入らずに、もう客観的に論理的なことからだけエッセイを指導しますから、子どもたちは非常に心地よく勉強できてるみたいです。先日ビッグヒストリーをやってる日本の高校1年生の男の子がこんな文章を読みました。歴史を学ぶということは一体どんなプラスがあるんでしょう。それに答えるんです。で、ビデオもありますし、リーディングもあります。その答えは、Reading a history、 歴史を読むということ。例えば、1000の歴史を読んだら、1000回人生を送るのと同じだけの知識がつきます。その1000人分の人生をあなたも生きることができます。もし歴史を読まずに来てしまったら、あなたはあなただけの人生しか知りません。これって損ですよね。どれだけ大きな知識がつくか、どれだけ元気なエネルギーをもらえるか、どれだけエンパシー、人の痛みがわかる人間に育つか、そして今現在なぜこんなことが起こって、今なぜこうなのか、自分でクリティカルティンキングを使って理解するようになります。これこそクリティカルティンキングの土台、 化できる家庭です。それを提供してくれるのがビッグヒストリー。でもね、そのことちょっと話したんですよ。歴史を読むって日本の学校ではありえないよねって。日本の学校ではただ切り離した事実を暗記するだけでつながってない。例えばこの時代に誰がどのように生きたかなんて読まない。そんな読んでたら、あの膨大な量の事実を暗記する暇がない。悲しいことですよね。日本の歴史の教育も Read History、 歴史を読むという概念になってくると、日本の子どもたちの脳細胞も置き換わるような気がします。それからビッグヒストリーの後、目玉は Scientific Methods という、これもクリティカルティンキングで物事を分析し結論に至っていくためには絶対に欠かせない過程、これが至るところに出てきます。実際にこれを実践しながらいろんなことを考え自分で書いていきます。例えば日々いろんなことを観察します。 Observation で観察したことについて、なぜだろうだけで終わるんじゃなくて、それの仮説を立てます。こういうことじゃないかなって。そして自分の仮説が正しいかどうかの証明するために情報、そして証拠集めをします。ただその証拠集め、情報集めの時に気をつけないといけないのは、一体どの情報が信用できて、どの情報を使うと自分の仮説が証明できる。例えばインターネットちょこちょこっと調べて、あ、ここでなんか書いてるから自分の言ってること正しいかもしれない。そんなことはありえません。ですから誰が言ってること、何を根拠に言ってること、どこで言ってることか、そういうことも元にしながら自分が正しい情報と正しくない情報を選別する能力も身についていきます。そしてその後結論に至ります。はい、結論に至った後、やっぱりおかしいなと思ったらまた観察して、なぜこうなるんだろうと戻っていく。これがクリティカルティンキングです。実社会で私たちが遭遇する問題、すべてこれ当てはまりますよ。この考え方を使えば実社会で生きていくのが楽になるというとちょっと語弊がありますが、問題解決する方法を身につけることができるので楽になるかも。やっぱり楽しくなるかもしれません。問題が起こってもパニックにならずに、ああなあ、どうしたらこの問題は解決できるかっていう自分で仮説を立てて、また進んでいけるわけです。実は英語のエッセイを考えるとき、プランを立てるとき、その中の思考過程も全くこのサイエンティフィックメソッドと一緒ですよ。これができるようになると人生変わりますよ。で、これができるようになって千人分の歴史を読んでみたら、もっともっとその千人分の人生を深く一緒に生きることができると思います。でもう一つ何を勉強するかご紹介しますと、一つの物事をその今の自分だけ、あるいは新聞に書いてある、あるいはインターネットのニュースで言ってた、あるいは誰かがテレビで言ってただけで考えるのではなくて、 different perspectives、 異なる視点から、あらゆる視点から見ていく。こんな練習もしました。歴史上起こったこと、あるいは今起こってるある事例を、自分がそう考えるじゃなくて、誰かが言ってたじゃなくて、いろんな角度から見てみましょう。例えば今日本の少子化はとんでもない状況ですよね。政府が泡食ってます。で、いろんな理由をつけようとしてますが、なかなか論理的に理由がつけられない。根本的な原因を探ろうとしてないから。例えばその少子化について、歴史家だったらどう見ますか、今の日本の少子化。あるいはあなたが5歳だとしたらどういう見方をしますか、どんな疑問を持ちますか。もしあなたが11歳だったら、あるいは政治家だったら、といういろんな立場から考えてみるんです。そうすると社会がもっともっと多角的に見えるようになる。例えばヒストリアン、歴史家から見ると、まあ少子高齢化まず行くと、 寿命は伸びる、栄養も良くなる、医療も発達する、科学が、これはお年寄りがどんどん長生きするのは当たり前。そして今の時代、宇宙の137億年の歴史たどったら、どんどんどんどん複雑になってきてる宇宙の状況がわかります。特に私たちの人類もどんどん年を追うごとに、特にこの1世紀ほどはものすごく私たちを取り巻く環境が複雑化してきます。でも私たちの脳は実は原始のままで、それほど進化はしてない。じゃあその中でもう、その複雑さ、コンプレックスライフの中で混乱してしまってるんじゃないか。自分が再生産、人類を再生産するという余裕がなくなってるんじゃないかなどという観点からも考えるかもしれません。もちろん他にもいろんな考え方ありますよ。じゃあ5歳だとしたら、いや私はお母さんになるもん、なんでみんなお母さんにならないんだろうって単純な疑問を持つかもしれません。11歳なら、なんで子供少ないんだろう、あ、塾代が高いからみんな子供欲しくないのか、私立の小学校行くとお金かかるから子供欲しくないのか、なんて見るのかもしれません。あるいはもし30歳の自分だったら、あー、よくわかるよくわかる、今の日本に生きてるとちょっと無理、子供どころじゃない、でその理由もいろいろ自分の経験から挙げることができるかもしれません。じゃあ政治家の立場から見ると、政治家は国民の生活を良くするために働くのが仕事ですから、このまま少子化が続くと経済も大変、社会も大変。じゃあそのために子供を産めって言うんでしょうか。子供産みなさい作戦、日本の政治家いろいろやってますよね。まるで産まないのは女性が悪いみたいな言い方した政治家もいましたよね。それって逆ですよね。まずはこの社会を安定させて、経済も安定させて、若い人たちが未来が見えるように、日本で子供を育てるための未来が見えるようにするのが仕事なのに、それをほっといて子供産め子供産めって言ってもうまくいくわけないですよね。クリティカルティンキングを教えなきゃと、ビッグヒストリーを勉強している生徒たちは思い始めています。日本の大人にクリティカルティンキングを教えなくちゃ、というふうに、このカナダクラブではビッグヒストリーなどを使い、実際にカナダの子どもたちが日々考え、社会から刺激を受け、育つ過程をさらに学問的にした形で指導をしています。ビッグヒストリーから育った日本の子どもたちが、これから大人になって、どんな新しい考え方を日本の社会に吹き込んでいくか、あるいはビッグヒストリーで習ったクリティカルティンキングを引っ提げてカナダにやってきて、どんな活躍をするか楽しみにしています。カナダクラブ2020年も頑張ります。カナダにいらっしゃい。